フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。案の定今週も私一人でお届けいたします。もうね、言い訳はいたしません。もうホンダとのね、止めた車の中での車内でのサテライト収録というのがもう不可能なシーズンになってきて、いろいろね考えたんですけど、やっぱり、無理ですね。死んじゃいます私ら。ということで、先週ホンダと二人で名古屋、大阪、浴衣ライブをね、やってきました。ちょっとね、梅雨明けが遅れていた関東、東北がね、相次いで7月の下旬にね、梅雨明けいたしまして、これでもう全国、揃って梅雨明けで、夏本番ということでございますね。もう8月になりまして、暑い日が、ずっと続いておりますけどもね、皆さん熱中症とか気をつけてくださいね。水分補給とかをちゃんとこまめに、気をつけていただければと思います。さあ、名古屋、大阪での浴衣のライブ。これがまたね、すごく盛り上がりましたよ。楽しかったです。お客さんもね、みんな大勢の方が浴衣着てきてくださいましてね。もうなんか客席も華やかだし、夏祭りムードと言いますかね。そして今週末には江ノ島トラマル座というところでね、 2days、 これがもうね、8年目になるんですね、今年でね。この江ノ島 2days というのがね。でも、考えてみたら、本田と2人揃って浴衣でライブをやりだしたのは去年からなんですよ。僕は京都の秋人くんというね、アーティストと一緒に5年前から、その祇園祭りのシーズンに、京都へ行って浴衣でライブっていうのを5年前から始めたんですけども、フェイストゥエースとして浴衣ライブっていうのはもうほんと去年からなんでね、今年が2年目になりますけども、今年も江ノ島の虎丸座、もう浴衣祭りでございますよ。で、なんかね、やっぱりお客さんも最近ちょっと増えて、来てまして、とっても嬉しいんですけども、もう2日間とも早くからソールドアウトでございましてね、みんなもう浴衣で来てくださるんでしょうね。楽しみでございます。で、江ノ島へ行きますから、2日間ありますから、その時にやっと久しぶりに、本田と2人で収録ができると思いますんで、まあ来週再来週は確実に本田と2人でお届け、できますので待っててくださいね。今日は我慢してくださいね。さあ、夏と言いますとですね、花火、花火大会がね、全国各地で、この前も、東京は7月末ですか、隅田川の花火大会があったみたいですけども、僕たちはちょうどもう名古屋でライブだったんでね、どんな様子だったか全然知らないんですけども、僕がね、子供の頃、もう小学校5年生ぐらいからかな、 東京のね杉並区というところの、まあ、北の外れの方ですね、もうちょっと歩けば練馬区みたいなところに引っ越して、そこがね4階建てのマンションの4階だったんですよ。で僕の部屋がまあ東南の隅だったんですけども、東側の窓を開けますというとね、あの東北の方角にですね豊島園という遊園地がございまして、そこがね毎週土曜日夜8時から夏の間ね、夏休みの間花火大会をやるんですよ。それがもう僕の部屋からね見えるんですよ、綺麗に、毎週土曜日8時からね。もう小学生の頃は花火大会を見るか全員集合を見ようかどっちか散々迷いましたけどもね、でね花火っていうと有名なのが新潟の長岡のね花火大会なんか有名じゃないですか。であれは三尺玉って大きな玉を上げるわけですよ。するとね、パーンと開くとあれ直径600メートル以上あるんですよね。ものすごく大きな花火なんですけれども、東京都内っていうのはこう条例があってそんな大きな花火打ち上げられないんですよね。やっぱり住宅とか密集してますからね、なので小さい花火しか上げられないんですが、その代わりねやっぱり東京のいろんなところの花火大会っていうのは工夫を凝らしてまして、でその豊島園の花火大会もねまあポーンポーンとこう打ち上がるんですけども、15分に1回ぐらいですかね、ものすごい数の花火を一斉にバババババババババーとこう打ち上げるんですね。これがものすごく綺麗で、なんでしょう、夕焼け空とは色は違うんですけども、それくらいねその東北の方角の空がね明るくなっちゃうぐらい、ものすごい数の花火が一斉に打ち上がってね、それがまあ15分に1回ぐらいなんですけどもね、まあ1時間弱やってますから、4回ぐらいそういうのが見れるんですけどもね、それをもう自分の部屋からタダで見れるというね、もう贅沢な、日々を過ごしておりましたけどもね綺麗でしたよ本当に、大学の頃はね友達家に呼んで、で屋上でねみんなでなんかこう冷たいものとか飲みながら、その花火大会見たりもしましたけどもね、ただ残念なことにねもう10年ちょっと前ですか、中止になってしまったんですね、豊島園の花火大会。近隣の住民からのやっぱり苦情がすごかったらしいです。というのも豊島園っていうのは23区内にあって、しかも住宅密集地のとこにある遊園地ですから、もう音とかね、すごいですし、それから灰が降ってきたりするんですよね。それから火の粉とかも下手したら降ってくるかもしれないし、それからですね花火見物に来る人たちがもうその辺ゴミ撒き散らして帰ってったりって、そういうマナーが悪かったり、ねちょっと治安が悪くなったりみたいな、そういう苦情が来て、もう中止になってしまってね、なんとか復活させようみたいな運動もあるみたいですけども、ちょっとね難しいですね。東京都内23区内ですから、ものすごくもう住宅が密集してますし、昔はね多分ですけども、その豊島園って遊園地ができた頃は、練馬区豊島区じゃなくて練馬区にあるのに豊島園なんですけども、練馬区のそのあたりっていうのは、まあ、民家もまばらだったんじゃないでしょうかね。畑とか多くて、でもどんどんどんどんやっぱり東京の人口がこう増加してきて、宅地化されてね、造成されて、もう今やものすごく過密な住宅地でございますから、そういうところで花火大会ってのは確かに難しいかもしれないですね。でそれも1年に1回とかだったらね、まあ我慢できるかもしれないですけども、近隣住民も、これが夏の間毎週ですからね、これちょっと復活は難しそうだな、残念ですけどね。でも同じ系列の西武園っていうところはね、これはもう東京の郊外の方にありますし、周りも民家そんなに密集してないんで、こっちの方はずっとまだ毎年続けてるみたいですよ。すごく綺麗なんでね、皆さんもなんか近所でね花火大会とかあったら近くまで行くと迫力ってのすごいんですね。やっぱりね音がお腹に響きますからね、でもまあ人混みもすごいだろうし、遠くから見るのもまたオツでございますから、なんか夏は花火大会をね楽しまれてはいかがでしょうか。ということで今日の1曲目、聞いてください。フェイスデイズの新しいアルバムネクストページから蛍の海で。
知らぬ森深くて舞うという光の海、いつの日か二人で見たいと君はそう笑って言ってた。いつの間にか時は去りて漠然とすれ違っていく二人、忘れかけた歌うような言葉、思い出せぬままに。ホタル、ホタル、儚く燃ゆる、こぼれた刹那の日に涙は溶けて、一人佇む一面の明滅に、切なさは遠く混ざって滲んだ。幾度となく食い違って、何度でも求め合ってたけど、あの頃はただ前だけ見て、ほころび見抜けなかった。どうしても
はい、引き続き今日も私一人でお届けしておりますが、お便りを紹介しましょう。ごめんください。Sさん、クラゲさん、こんばんは。ということで、岐阜県のふみえさんからいただいてます。はい、質問。内容物が沈殿することがありますので、よく振ってからお飲みくださいって書いてあって、まさに沈殿してるんです。すんごい振ってるんですけど、沈殿が沈殿なままなんです。あわあわになるまで、横とか縦とかおりゃーって振ってるんですけど、文江の言うことなんか聞いてたまるかって言われてるみたいに沈んだままで。 A さん、クラゲさん、こういう時はどうしたらいいんでしょう。うまい振り方とかこっち方向に振るとかってありませんか。あ、冷やして飲むものなので一度温めろっていうのはなしね。文江より物知りな A さん、クラゲさん、教えてください、お願い、ということなんですけどもね。これ想像するに多分ガラス瓶でしょうね。沈殿してるのが見えるってことはね。で、沈殿するようなものだからペットボトルではないと思うんですが、多分ガラスの瓶なんじゃないかなと思うんですけども、その容器の大きさにもよります、深さにもよりますけど、例えば竹串とかでねかき回す、もっと長い例えばほらコカ・コーラの瓶みたいなね、ああいうんだったらこう菜箸で突っ込んでこうかき回すっていうのはどうですか。こんな真っ当な答えじゃダメですかっていうか、それ思いつきませんでした今まで。ね そうしてください。もう一つ行きましょう。S さん、倉木さん、番頭さん、その他諸々の方々こんばんは。千葉県在住の九十九里浜子と申します。最近ベネチア風ゆで卵を覚えました。とても簡単なんですが、なんとなく見た目がおしゃれなんです。まず好きな硬さのゆで卵を作ります。ゆで卵が熱いうちに殻ごと包丁で縦半分に切ります。卵にオリーブオイルを少し垂らし、お塩と粗挽き胡椒をパラッと振りかけて出来上がりです。これを温かいうちに食べますと。たったこれだけなんですが、パクパクと何個でも食べれてしまいそうな美味しさです。卵は赤玉の方が見た目がおしゃれです。包丁で卵を切るとき、殻が硬くてちょっと大変で、ひな鳥が卵から羽化するときの苦労が忍ばれます。殻を剥いてから切れば楽だろうと思うのですが、殻ごと切る方が形が崩れにくいらしいです。ぜひお試しくださいということでね、写真が添付されてますけど、これ美味しそうですよ。僕ゆで卵大好きですからね。これいいですね。殻ごとっていうのがまた、おしゃれですしね。これはちょっとやってみたいな。ね。念のため、卵、卵という字ですね。は、非加熱の状態。で、玉に子供と書いたのは、加熱した状態を表現します。そうだったんですね。これは知りませんでした。一文字の卵は、非加熱の状態のことを、一文字の漢字で表すと。で、加熱した状態は、なるほど。そうですね。そう言われば、だし巻き卵なんていう時は必ず玉の子供ですからね。はあ。ああ、いいことを知りました。さあ、ゆで卵というのはね、必ず僕もね、定期検診に行って、血液検査するとですね、血中コレステロール値がちょっと高いみたいですから、ゆで卵を控えてくださいね、なんて毎回言われるんですけどね、最近、ゆで卵をいくら食べても血中のコレステロール値には全く影響しないということが学会で発表されたそうなんで、皆さん2個3個ぐらいまでだったら1日にねゆで卵大丈夫ですよ。僕は固ゆでが好きなんですね。なんていうんですか、半熟のね、まだ黄身が柔らかい状態よりも、カチッカチのゆで卵が大好きなんですけども、まあ皆さん安心して、まあ食べ過ぎたら何を食べ過ぎてもね良くないですけどもね、1日 2,3 個だったら大丈夫だそうです。まあお医者さんと相談して。さあ、ちょっとね、宣伝をさせていただきたいんですけどもね、この夏長野の上田に、ライブをしに参ります。だいぶ前からずっと一緒に、ライブをやったりしてくれている奥村信也君というね、アコースティックの弾き語りの人なんですけども、あれですよ、さだまさしさんの甥っ子、遠い親戚なんですけどもね、すごく綺麗な歌声でいい曲を作って、一緒にアコースティックライブをね、やったりしてるんですけども、その奥村信也君と一緒に、8月の20日の土曜日、イオン上田店2階モール広場というところでですね、これは入場無料の、ちょっとしたミニライブをやりまして、で翌日8月21日の日曜日、上田映劇、なんかね、映画館の A に劇場の劇と書いて映劇っていうところなんですけど、昔それこそ本当に映画館だったとこらしいです。信也くんは何度かここでライブをやってて、とってもいい場所だっていうんでね、ちょっと一緒にやろうよって声をかけて、やることになりました。上田映劇8月21日の日曜日から、日曜日、16時開場、16時半開演ということでですね、もう予約とかも始まっておりますからね、ぜひ、皆さん上田にね、20日21日、上田に来ることがあったらぜひライブも覗いていただけると嬉しいなと思います。まあこれはね、浴衣ライブではないんですけどもね、それからその前の週ですね、大阪の相馬というところで13日に、世紀末で一緒だったゼノン石川俊介、この石川くんと、ベースとアコースティックギターによるライブをね、13日の土曜日に大阪でやりまして、翌14日が、これが京都のトガトガというライブハウスで、さっきも話に出ました秋人くんと2人でね、 お盆もやっぱり浴衣でしょスペシャルというね、最初はあれだったんです、7月の祇園祭りだけだったんですけども、3年目ぐらいからお盆もやりましょうよということで、お盆に、浴衣で明人くんと2人でライブをやります。去年はね、ちょうど五山の送り火の日だったんですね、そのライブの日が。それでもうちょうどライブが終わりかける頃に大文字の点火が始まるという時間だったんで、ライブハウス の, そのステージの奥にスクリーンを下ろして、そこにね、ネットで中継されているその大文字のね点火のシーンをずっと映しながらライブをやったんですけどもね、今年はちょっと日にちが合わないのかなね。やっぱり京都のその祇園祭にしても、そういうね五山の送り火にしても、曜日で選んでないですからね、日にちで決まってますから、たまたま土日に重なれば観光客も増えますけどもね、そんな感じで、今年はちょっと送り火とは違う日だと思うんですが、ちょっと確かなことは分かんないですけどもね、まあそんな感じで、長野県でライブをやります。長野といえばね、9月にもね、僕一人で9月の25日の日曜日ですね、長野インディアライブザスカイというところで、アコースティックライブをやりに行きますんでね、もしよろしかったらよろしくお願いします。公式サイトの方を見ていただければ、ね、詳細が、長野の、詳細はまだ発表されても、もう近々発表いたします。ということでよろしくお願いいたします。さあ、今日の2曲目聴いてください。Face to Ace で Next Page。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート新州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、新州健康村。
年中無休、24時間営業。長野市篠ノ井、国道18号沿い。
新州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。先ほどもね言いましたように、来週再来週はもう確実に本田と2人でお届けできます。江ノ島の虎丸座で、収録いたしますのでね、またあの江ノ島の夏のこのね風景などをね描写しながら番組を収録したいと思います。それから8月の5日がですね本田の誕生日でございます。ぜひあのお誕生日のメッセージなんかねあのいただけたら番組で紹介しようかななんて思っておりますんで、よろしくお願いいたします。宛先を言っておきましょう。メールの方は ace775@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&Mオズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
覚えてるよ、あの日のまま。